そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いや、今期新番組見てますか？
頑張って見てますよ。
個人的にかなり来てるのが、はい、下ネタという概念が存在しない退屈な世界。
いや、私も結構今17本ぐらい見てますけど、はい、ナンバーワンですね。
ナンバーワンですか。
はい、今のところ、うん、
私はまだナンバーワンとは言いづらいですけども、ベスト3に入ってくるかもしれないという感じですね。このインパクトの強さの第1話みたいな感じですけど、
いや、
内容ひどいのになんか見終わると悔しい、面白いってなって、すごい、
そんな感じ、
悔しさがあるんですよ、
めちゃくちゃ力技で笑かされたなって感じがするんですけど。
そうなんですよね、
連打でやられるみたいな。
まあちょっとね、特集したいなっていう気持ちで、もうそんな風に1話見ただけで思わせてくれるような作品ですけれども、まあ今期は他にもね、プリズンスクールとかモンスター娘のいる日常とかさ、結構今期下ネタアニメ多いですよ。
まだ僕あれ見てないですけど、ビキニウォーリアーズは下ネタなんですか？あれ、
ビキニウォーリアーズは下ネタだったような気がしますよ、1話見ましたけど。
トラブルダークネスとか
も、
どう考えてもそうですよね。
下ネタアニメだけで特集できんじゃねえかっていうぐらいありますね。
できますね。
はい、まあそんな感じで、いよいよ来週は新番組青田街がやってきます。皆さんのこうおすすめの作品を2作品投稿お待ちしております。さあ、ということで今日の特集は前期から続いている作品です。
直撃の相馬特集です。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
冒頭の話からつながって、この作品もある意味下ネタ料理アニメ。
これね、もうだいぶ昔ですよね。その最初の時のお互いに食劇の相馬の話題話してた時に、こうエロアニメっていう話をちょっとしてたと思うんですけど、
はい、
1話からね、脱ぐからね、
うん、
脱ぐどころかなんか股間からなんか
って肉汁出てますからね。
あれさ、こう最新話までこうちゃんと見ていくと、すごくおとなしくなってない？
おとなしくなったっていうか、なんかこうおっさんとかも脱ぐようになったんで、こういうもんなのかって慣れてったんじゃないですか。
まあまあ確かにね。でも、美味しいもの食べた時の表現的に女性も脱ぐっていうのは普通っぽいんですけれども、思ってたほどではないよね。あれがずっと続いてたらちょっときつかったかなっていうのは正直あったんですよ。話が面白いのに、そういうビエロはいらんよねっていう感じの。
途中からなんか食べたものの度合いによって脱ぐまではいかないんだなみたいな、そういう見方になっていった気がするんですけど、
う
ん、
すごく美味しいと脱げる量が増えるっていう素晴らしいバロメーターですよ、う
ん、まあジャンプだからね、少年漫画らしさっていうのもあるのかもしれないですよね。そういうところはね、お色気大事、うん、ということでいただいたコメントを紹介しましょう。
クニオンさんからのコメントです。原作は週刊少年ジャンプで現在も連載中の漫画で、非常に絵の描写がうまい作品。アニメになると聞いて、どの程度の再現度になるのか気になっていましたが、アニメは原作そのままと言っていいほどの出来で驚きました。 内容も漫画がそのままアニメになっていて、違うところがあるとすれば動きと色がついたおかげなのか、それとも料理の描写に並々ならぬ力が入っているからなのか、毎回料理が登場するたびに食べたくなります。美味しい料理を食べるとオーバーリアクションするところなどは、アニメ版ミスター味っ子の正当なる後継作と言えるのではないでしょうか。原作の漫画も面白いですが、アニメになってさらに面白さが増しているように感じます。はい、ありがとうございます。
少年ジャンプで現在まだ連載中の漫画、
はい
はい、原作が筑田優斗さん、作画が佐伯俊さんということで、
はい、
佐伯俊さんってこの作品がデビュー作なんですね。
まあなんかお世話になったこともあるような気がしないもないですけど
漫画としてはね、こう初めてみたいですけれどもみたいな感じのまあいろんな噂はありますが、素敵なね、こう女の子魅力的ですよね。
可愛いですね。
可愛いですよね。まあそのままと言っていいぐらいのアニメにねなってるんじゃないの。
男の尻まで完璧です
はい、まあ、男性もがっつり脱いでますから、
そこ男女平等でいいなって本当思うんですよ、
うん、
女の子だけ脱ぐっていうんじゃなくて、ちゃんとおっさんからおじいちゃんまで全員脱ぐんで、
はい、おばあちゃんもね、
おばあちゃんもね若返りましたけど、
はい、いや本当付き合えるよなら国王さんじゃないですけど、あの私もこれ最初に第1話見たときに、これはミスター味っ子だなと。
ああ、口からビーム出るやつ。
しかもね、この東月学園の理事長だっけ、
はい、
学園長か、
銀河さん、
亡きり千左衛門のこうシルエットが、
はい、
どう見ても味をだろうと思ってて
まあ元ネタじゃないですか
そうですよね、やはりね、うん、そう見ながらこういろいろ懐かしい感じを受けながら、まああれも味勝負だったりとかしたわけで、それをまあこう直撃というね、まあただ直撃自体はそんなにそのアニメの中ではまだ数は描かれてないですよね、大した数はね。
むしろこれからですよ。
これからですよね。
秋の選抜っていう言葉がチラチラしだしてるじゃないですか。は
い、いや本当ね、こうツークル作品でよかったなって思ってますよ。
そうですね。やっぱこの
ワンクールだったらさ、いいとこで終わったでしょ。
勝負バンバンやっていくところまでやっぱ見たいですよね。
うん。最新話まで見ているとキャラクターに対する思い入れみたいなもの確実に出てきてますからね、すでにね。うん。うん、
キャラ立ちもそうですし、あの各々が割と成長をちゃんとしてってるじゃないですか。
はい。
なのであの最初不甲斐なくても応援したくなるじゃないですか。
はい。
確かに。
特に田所ちゃんとか筆頭株だと思うんですけど、
田所はえらい描かいい描かれ方してますよね。
私の推しヒロインでございます、田所ちゃん。うん、
最初この子は足でまといだなってちょっと思ってたんですけれどもまあだってそんな感じだったわけじゃない、本人もそう自分で思ってたわけだから、
落ちこぼれっていうね、まあうん、
それに比べるとこうね、憎みのあっという間に消えたヒロインは
俺最初に憎みが負けた時に、うん、
はい、
相馬の方にこけるじゃないですか、
はい、
こけるっていうか、まあ、
もう絶対惚れたなって感じでしたよね、あれね、
なるほどこういうアニメか、全部こうはね、もう
倒すごとに
みたいな、
そうそう、倒すごとにヒロイン候補が増えていくパターンかっていう、ね、
攻略完了みたいになるのかなと思ったら、
うん、もうお上がりよが告白みたいなこれ言ったら
お上がりよはもう完全にお前脱げよって言ってるしか聞こえないんだよね
と思っていたらですよ、
そう意外にみんななびかないですよね、
うん、そうね、だって普通にさもう考えたらワンクール終わった頃にエリナは彼のことを意識してなきゃおかしいじゃない、だってヒロインでしょどう考えてもエリナが、
はい、
今のところはそう見えますけど、
うん、だと思ってるんですけど、でもそれほどまあなんとなくこう二人っきりになるシーンとかは当然あるんですけど、エリナが意識してる、男として少なくとも意識してる感じはあんまり受けないよね。まあ実際意識してないんだろうけどさ、
ただ、他の人を相手にするときよりも、ちょっとこう、素が出てるよな、お前。
でも、それは単純にさ、こう、相馬のキャラクターの性の問題なんじゃないの？
まあ、だからそういう。
そういうことですよね、結局ね。
相馬くんの人間性のなせる技ってことで、そこからこける可能性はあるんじゃないのって思って見てますけど。
そうね。
最初、おじいちゃんとエリナ、俺、髪型とヒゲで外跳ねなの、血筋なのかと思ってたら、いとこ全然跳ねてないんで、あ、違うのかって思いました。
まあ、その辺のキャラクター設定だけの問題じゃないかっていう気がするけど。
本気筋はみんなあの髪型とかなのかもしれないですよ。
どこかしら跳ねてるみたいな。で、さっきハーレムって、まあ、僕は言ってたんですけど、女の子の方もなびかないんですけど、ソーマ自体も、なんか、女の子、男の子っていう見方してないですよね、人間に対して。みんな仲間、みたいな、そう。
みんな、すべて、料理を食べてくれる人っていうので、一括りなんじゃないですか？
うん。あんまり恋愛とかになびかずに、こう、ね、自分のやりたいことだけ追っかけていく系主人公みたいな。
だって、ソーマってあれ、うん、女の子に興味ないでしょ。
まあ、今のところはって感じじゃないですか。
え、でも第1話で確かお父さんがなんか本当の、第1話だったかな、前半の時に。
多分1話。
そう、なんか、これからこう、なんか料理人となっていくにはたった一人のなんか大切な人
みたいなことを言ってたから。料理が一番うまくなるのは、
そう。
食べてほしいっていう女がいること
だ。いつかは、そういう人が出ないと本物にはなれないんじゃないかっていう。
原作にいるのかしら、そこまで気になっちゃう。
気になる。
もうすでに。
まあ、こう、メインはエリナ、サブで田所、アナで憎みみたいな感じ
です。やっぱこの3人なんですか。完全に負けたわけじゃないですか。
あと、幼馴染がいたような気がするみたいな。
食べてたね、そういえば。
まあ、その、先の先のヒロインとしては、やっぱり確実にエリナはいるん、エリナお嬢様はいるんだろうなっていうのはわかりますよね。最新話ではこう、お父さんとの因縁みたいなものもありそうだなっていう描写もありますし。
現段階で、ソーマより料理がうまい、仲のいい女の子ってエリナだけなので。
田所は今回の合宿でね、本当に花が開いたっていう感じですけれども、いや、あんだけこう、ね、就職先があれば、困らないよね、田所はね。
先輩にとっても気に入られている田所。
めちゃくちゃね、可愛がられる感じでしたね、本当にね。
極性寮に入るのに3ヶ月かかったってって言うけど、こう、人に、その人になれるのに3ヶ月かかったのかな、みたいな。うん、おばあちゃんが怖かったみたいな。
そうね、おばあちゃん怖いからね、やっぱり、ね、
昔可愛かったけど。
うん。昔可愛かったですよ、本当に。せっかく変わってないのかな、でも。
ふしゅんさんからのコメントです。37歳。未だにジャンプっ子もとい、ジャンプおじさんの不春です。連載開始から見ていました。ミスター味っ子を彷彿とさせる味をビジュアルで表現するシーンが印象的で、女子が身もだえするときには、いいのか少年ジャンプと思っていましたが、それをアニメで見られるとは生きているものです。気になるキャラはたくさんいますが、堂島銀、篠宮小次郎、乾日奈子、水原冬美、関森仁志、ドナーと後藤だといった学園の卒業生のキャラの濃さでしょう。特に篠宮シェフと乾さんの掛け合いは面白かったです。卒業生といえば相馬のお父さん幸平丈一郎も卒業生でしたね。これから秋の選抜シリーズとなりますが、オープニングでちらほら出ているキャラやらいろいろ出てきます。お肌気もあります。深夜にお腹が空くこと必至でしょう。今から楽しみでなりません。はい、ありがとうございます。
いや、ほんとね、キャラクター豊富ですよ。
みんな、なんか、まあ、嫌な感じしないんですよね。そうね、嫌なキャラだったりするわけなんですけど。
学生たちがまず、いいキャラクターが多いでしょ？
うん。
で、普通だったらやっぱりこの、まあ、憎みも憎まれ役だったわけじゃん、最初は。
うん。
で、匠アルディーニも、そうでしょ？
はい、あいつでも早々に可愛かったじゃないですか。
可愛かった。
恥ずかしいみたいな。
その辺が良かったよね。うん。
なんかこう、突っ張った面も見えるけど、そうじゃないところとかもちゃんと描写してくれてるから、やっぱ親しみ湧くのかなっていう。
そう、憎しみだけじゃないじゃない。この、こいつ嫌なキャラクターみたいな感じっていうのが少ない
。いとこいるじゃないですか。
うん。
あの子も出てきて、あれだけだったら、あーなんか嫌なやつ来たなみたいな感じですけど、 ね、あの、誕生日ケーキ作ってあげたのにまずいとか言われたとか、
うん、
そういう話を聞くと、お、あ、なかなかいいところあったけど、報われなかったんですね、みたいな。
なるほど、それが原因か、みたいな感じあるよね、本当にね。うん
うん、そういうキャラクターといえば篠宮さんが筆頭なんじゃないですか。
いやー、その同級生とか、まあ学生も本当すごく魅力的なんですけど、やっぱり先輩たちがね、
いいキャラですよね。
うーん、
堂島さんとかマジカルキャベツとか大丈夫なんですかって感じでしたけど、
最高でしたね。
堂島さんはあの出方はありなんですかね。こう、まあ、中身が小安さんだからやってるっていう、まあ、同じワーナーだから問題ないのか。
ただやっぱり実力のあるっていうか、もうとても抜きに出てる人って、あ、変人ばっかりなんだなっていう。
いや、本当に変人かどうか知りませんよ。本当に実力のある人たちが。まあ、少なくともこの作品中ではまあ変人ですよね、全員。
ね。まともかなと思う。最初一瞬まともかなって乾さん思ったんですけど、全然ダメでしたからね。
乾さん。ポン
コツであり暴走するし、みたいな。
そう。あんなバカな面を散々見せた後に、ちょっとペロッと、この程度のことできない人はいりませんっていうのが、ヒヤッとしたじゃないですか。
そうね。
うん。いや、能登さん合ってますよね、あの役。うん、
すごい篠宮先輩をいじってる時が、楽しくて好きですね。
もう好きでしょうがないんだろうね、ほんとね、いじってるのがね。
相馬って、アイキャッチ毎回凝ってるじゃないですか。はい、どつかれてたのすごい可愛くなかったですか。
そうです、そうです。いやー、こう、お似合いだなっていうね、感じでしたね、あの二人。
もしかして、あの時の柿の種。もしかして、篠宮先輩だったぐらいな。
なんか、学生時代なんかあってもおかしくないよねって感じはあるよね。あったんじゃないのみたいな。
なりかけたんじゃないですか。ね、なりかけてるところに、もう、篠宮さんがフラグを全部捨て去って旅立っていったんじゃないですか。
まあ、最初は、嫌なキャラクターとして出てきました、こう、篠宮シェフ。
はい。
いいやつじゃないですか。
うん。合宿終わっちゃいましたけど、今後も出てきてほしいですよね。
うん、今後も出てくるキャラクターなんでしょうね。まあ、先輩たちの中で、やはり一番こう描かれていたわけだよね、どうしてもね。
うん、
で、しかも、まだ、悩みを持っているという部分も。
発展途上人みたいな、ね。
魅力だったんじゃないですか。
割と、すごい先輩たちでも、まだ伸びしろがあるっていうところが魅力ですよね。
うん。まあ、なかなかね、すでに頂上に近くいるはずの人たちなのにっていうところですよね。ただただ厳しいだけっていうわけではないっていうところがね、こうやっぱりね、ジャンプだなっていうのを少年漫画ものとして見ていると、非常にワクワクさせるかなみたいなところありますよね、本当ね。
先輩たちめっちゃ厳しいですけど、でも最終日に料理振る舞ってくれたところ見て、優しいんじゃんと思って、
愛あるよねと思ってね、うん、でもその這い上がってくるまでの、ところまでは来いやっていうところはあるわけだよね。その辺はスポコンですよね、本当にね。
高中さんからのコメントです。熱い飯テロアニメ、毎回空腹のどん底に叩き込まれながらも楽しく見させてもらっています。作中に出てくる料理にはちゃんとフードコーディネーターや料理作画監督がついているみたいですね。だから今までの料理アニメとは異なり、見た目にも美味しそうに見えてしまうので、ますます困ってしまいます。ネットで検索すると多くの人が料理のレシピを上げているので、最近ではそれを見ながらちょいちょい作っています。先日第7話静かなる丼、雄弁な丼で出てきたシャリアピンステーキ丼に挑戦してみました。さすがに A5 ランクの肉は用意できませんでしたし、仕上がりもアニメのように綺麗にまとまりませんでしたが、それでも玉ねぎに漬け込んだ肉の柔らかさ、炒めた玉ねぎの香ばしさ、ご飯と肉のマッチングを堪能できました。妻と息子も気に入ってくれたようで、まずは親父の面目役所といったところでしょうか。ツークル目からは登場人物も多くなり、ますます面白くなりそうな食劇の相馬。今後も目が離せません。はい、ありがとうございます。
いや、ほんとね、料理、たまらんですよね。
めちゃくちゃ美味しそうですよね。
うん、
あと説明ちゃんとしてくれるじゃないですか。これがこうでこうだってるんだよみたいな。で、 結構こう、相馬が作るものが、まあ、大衆食堂出身っていうその設定からなんでしょうけど、意外に身近にあるものだったりするじゃないですか。
庶民派なものをよく使うっていう。私の中では結構相馬くんはマヨラーなイメージがあって。
なんかこう、ちょっと頑張れば再現できそうな気がちゃんとしますよね。
逆にさ、相馬とかさ、そのフランス料理のレシピ見て作れんのかっていうさ。
まあ、レシピ通りにやればっていうところなんじゃない
ですか、ね。ですよね。その辺とかすごいなと思いますけど、まあさすがにあそこに行くほど、っていうかあの親父から叩き込まれてるだけあってっていうところなんだとは思うんだけど、ね、やっぱり専門がみんなあったりするわけじゃない、
うん、
で、例えば日本料理の専門からするとフレンチいきなり作れって言われたら、レシピ見てもわかんのかなみたいなさ。
あ、実際の人がってことですか。
そうそうそう。
ああ、どうなんでしょうね。
まず最初の、下処理が難しいじゃない、
うん、
そういうところとかあるから、いやで逆に言えばフレンチの料理人が日本食の下処理できないだろうとか思うしね。
そこら辺は教えてくれるんじゃないんですか、うん、一応ちゃんと。
どうなんでしょうね。まあでもそういうところを超えていけるぐらいじゃないとやっぱりダメなのかもしれないですけどね、
うん、あんな毎日のように人、うん、一人一人と退学していってるんですから、きっとそれぐらいはできないとダメなんでしょうね。
ダメなんでしょうね。
留学の理由聞いたら、なんか、ワックスの種類だったみたいな。わけわかんねえぞ、みたいな。なんだあの学校、みたいな。
柑橘系の匂いがする。え、ずいぶん距離あるのに、そっから匂いわかったの、うん、っていう。
鼻がいいんですよね。やっぱりね。高中さんは、シャリアピンステーキ丼。これはね、見た時にね、食べたかった。
うん。美味しそうだった。
ね、ワンクール目のオープニングで、最後に歌の。
はいはい。
こう、オムレツを、返すシーンが入ってましたよね、ずっとね。このシーンっていつか出てくんのかなってずっと思ってたわけ。このシーン見たいな見たいな、でもずっと出る気配ないなって思ってたら、最後の最後に出てきましたね。
あの苦悩した対決ですね、
うん、そうなんですよ。あんなシーンってどこで描くんだろうと思ってたわけ。ずっとくるくるって返すじゃない。
あのオープニングにあるシーンってだいたい本編で出るところなんで、いつぐらいかなって、あの原作組としては楽しみだったんですけど、はいはい、匠出てきた時に足グリグリ踏んでるのとか、やるんだあれ、みたいな。
公式ツイッターとか見てるとね、その回で使われた料理を、こう、毎回のように、こう、上げてますもんね、実際にね。写真で。
あれ、すごくワクワクするんですけど、うん、同じぐらい飯テロで悔しい気持ちになるんですよ。
ほんとね。アニメの映像としてもかなり綺麗に作られてて、その、ただやっぱり、リアル写真で現れるのとは違うじゃない。
そうですね、
うん、まあ、ある意味アニメだからよりうまそうに見える部分もあれば、こう、まあ、空気感までは伝わってこないわけだから。でも写真で見ると結構きますよね。うわこれうまそうみたいなやつっていうのはさ、
僕こういう料理漫画のアニメって全然見たことなかったんですけど、
あの昔はいっぱいあったんだけどね。
うん。で、そういう写真が実写で、まあ、公式を作るじゃないです
か。はい。
で、このソーマって結構その、どうこうどうやってこう作りましたみたいなのがちゃんと言ってくれるじゃないですか。うん、
はい。
なんで、あの、なんかレシピ本とか出たらちょっと。
ああ、ソーマのレシピ本ね。いけるかな、やらないのかなって思うんだけどね、逆に言うとね。
結構だってキャラ弁とかでキャラクターの、うん、出たりしますもんね、うん、これ普通に作中の料理で料理本余裕で出せますね。
ただもうあれかな、もうあのアニメとか漫画出てきたらもう再現してる人がいっぱいいるみたいな。
いるんじゃないですか。
いるのはいるでしょうけどね。
難易度もまちまちじゃないですか、うん、あの田所ちゃんのおにぎりとかだったらすぐ作れそうだし、
うん、そう。でも篠宮シェフから言われてたやつとか作るの大変ですよ、普通の人は。やっぱり。うん、簡単なのはいいだろうけどね、やっぱりね、
うんうん。
でもそうやってまたこう、子供たちがさ、料理人になるみたいな気持ちになるっていうのはすごく素晴らしいことだったりとかするんでね。
うん
うん、いいんじゃないですかね、やっぱりね。こういうアニメ大事ですよ、本当に。で、いよいよ15話から、2クルメに入ったわけですよ。
はい、
うん。お父さんとの対決からスタート。なんとなくね、こう、いろんな因縁が分かってきたかなっていう気もするので、まあ、これから本番。ある意味本番ですよね。
うん。
相馬も完璧じゃないところがいいよね。
そうですね。天才型ではあるけど、やっぱ失敗もするし、
失敗から学んで成長するっていうのが、まあ、少年漫画の主人公らしい。
そうですよね。こう、うん、それに対して、エリナは失敗したことがないっていう感じのタイプなんで、
うん、
いい刺激になりそうな、
この。彼女が失敗した時に、相馬との関係が変わるのかな。
ポロッといくのか。
どうなんでしょうね。
かな。
まあ、まだ先のことは分かりませんけれども、次に来る秋の選抜で、を描いていくぐらいで終わるのか、でももう2クールってことはね。
秋の選抜ってやっぱり1年生だけ、1年生は1年生だけでやるんですかね。
いや、どうなんでしょうね。でも秋の選抜っていうぐらいだから、全員出てくる、
うん、
まあ逆に、
学校の選抜みたいな。
学校のどこから選抜されるのかが分からないんですけど、うん、
なんか今のところほら、裸エプロンの意識先輩、
はい、
あの人そこまですごいとこ出てきてないじゃないですか。相馬が最初にこの学園にすごいやつがいるのかみたいな感じで、
まあ最初のね、サワラでしたっけ、
う
ん、魚、
そうですね、
サワラ、はい、魚料理を作っただけですよね。あれ以降は、先輩のすごいところは見てない、
話には聞いた
受血なのに
受血なのに見てないですよね。確かにね、
お風呂で聞いた話だけです
よね。第7席ってことはあれよりも上がいっぱいいるはずなんですけど、多分原作でもまだ全然出てきてなくて
あ、
そうなんだ。まあでもいよいよそこの話で今回の2クール目は終わるんじゃないのかなっていう気もしますんで、すごくね楽しみに、またどんな料理が出てくるのかっていうのを非常に楽しみにして、お腹を空かしながら、
そうですね、あと極星寮のメンバーがその選抜で頑張っていくのかどうかとかも、
ああそうですよね、あれだけいますからね、うん、
丸井くん大丈夫なの、生きてるみたいな
丸井くんはいつも心配なんですけど、なんで残ってんのか逆に言えばびっくりするっていうね、
すごいやつですよね、う
ん、って感じですけども、みんなのこう活躍を見ていきたいと思います。最後までね楽しみにしていきたいですね。今日の特集は
直撃の相馬でした。
さて今日は普通オタがたくさんいただいてたので、紹介したいと思います。まずは先週特集しました響けユーフォニアムへのコメントから、
ミカエルさんからのコメントです。特集に間に合わなかったのでお蔵入りしてたのですが、この視点はなかったので送ってみます。ユーフォニアムの画像処理が安いレンズ表現方向にすごいっていうトゥギャリを見て、自分なりの妄想、もとい考察してみました。1話のエンディング見た段階から学生フィルムっぽいなぁとは思ってはいたのですが、確かにしつこいくらい、うるさいくらい加工が多い。画面端の方が暗くなってるとか、焦点合ってる距離が不自然なくらい狭いとか、照明に光るホコリとか。学生フィルムなら撮ってるのは誰だろう、持ちそうと思って気づきました。タマコマーケットの発展系なんだと。ここから妄想。監督兼カメラマンは塚本。久美子に気のある男がファインダー覗いてるなら、久美子と同じフレームにしょっちゅう塚本が入り込むのは楽器の配置のせいとしても我慢ならないのではと考えて、画面に出ない映画監督志望のもう一人の幼馴染、かっこ女性かっこ閉じを考えてみたのですが、むしろ塚本がメガホン撮ってるならしっくりくる。企画自体はレーナがいるおかげで全国行きそうな勢いの吹奏楽部のコンクールに密着したのが始まり、久美子にコネがあった塚本が新聞部の友達に引っ張り出されてぼーっとしてるのもあれだからと登録ポートレート撮っとけと押し付けられたカメラで撮ったのが回想シーンで時々出てくるコンクールの映像。妙に冷めた久美子と熱いレーナの対比が面白いなーくらいから、久美子たちの3年間を撮ろうという企画に。外れてますかね。とりあえず関西大会には行けたようですが、あと2回しか楽しい音楽の時間がないアスカ先輩の思いや、レーナの渡されたバトンの重さとか、まだまだ見たいですね。ありがとうございました。
いや、すごいところに行きましたね。
すごい妄想。すごいな。
そうですね、妄想ですね。
外れてますかねって、外れてると思いますけど。第1話で、全国目指しますかって聞かれた時に、目指しませんと言っていれば、もしかしたらそういうこうね、思い出的にはね、ビデオ撮ったりとかもあったかもしれないけど、そんな暇どう考えてもないでしょう、彼女たちに。
これでもあれですね、放送部だったんで、放送部の大会にはドキュメンタリー部門っていうのもあるので、同じ学校の部活とか先生とかを取材して一本のドラマみたいな テレビ番組だったり、あの、ラジオドキュメントみたいなのを作るんで、うん、はいはい、多分、これだけ頑張ってる部だったら、他の部が取材する感じです、
ね。そういうのだったら、まあ、そういうふうな取り方はあるかもしれないなっていうところですね。うん、
放送部視点だったんだね、これは。
そうかもしれない。
龍拳さんからのコメントです。やっと春アニメ最終回特集を聞きまして、ナセさんがハロー金色モザイクに投稿が来ていないのを嘆いておられましたのでご報告を。5月の公開録音でナセさんがやたらプッシュしてたので帰ってから見てみました。そしたらなんと作中で僕の地元の駅周辺がロケ地で使われまくってるじゃないですか。そしてみんなで遊びに行こうと言って出てきた場所がこれまた近くの某ララポートっていうショッピングモール。なんか彼女らに妙な親近感を覚えまして最後まで見てました。残念ながら最終回特集の締め切りには間に合わなかったのですが、地元の見覚えある風景が出るたびに喜ぶというなかなか特殊な楽しみ方ができました。那瀬さんありがとうございました。そして千葉県へお越しの際はぜひ津田沼駅へ。ありがとうございました。
いや那瀬ちゃんハロー金色モザイク、
いやー来たじゃないですか。ちょっと遅いよ。
来なかったからって言ってたからね。
でも私は私で知らなかったです。まさかそんな近いところがロケ地になっていたとは。そうなの、ララポートなんて行ったことあるよ。そうだったんですね。
ぜひ千葉県へお越しの際はっていうことなので。
はい。津田沼に行ってみたいと思います。
はい、風街道さんからのコメントです。台風のノルダを公開最終日前日に見ました。フジテレビの公開直前番組からの劇場で鑑賞からのそこアニ特集会拝聴という順番でした。まず驚いたのが上映時間、前情報からの印象で90分くらいかと思っていましたがまさかの26分。その中にこの設定でこのストーリー、ノルダを含む SF 的な部分は最小限の説明だけの超極地線、よくまとまったなぁというのはまさにその通りだと思います。いわゆるまるで実写とは違うタイプの丁寧で美しい美術、その中で人も物もよく動く。文化祭準備の賑やかな空気から、新井監督が描きたかったと言われた台風接近前のワクワク感と、男の子二人の友情復活の物語。その肝心の友情の部分が、なんかこう、しっくりこないというか、後から考えると、東が野球をやめたわけがはっきりとは描かれていないことが、いまいち物語に入っていけなかった理由のようです、私の場合。では、それが分かれば全て良しなのかというと、そうなのかな。なんだか重要なセリフとか何かを私は見落としているような気もするのです。困った。やはりこれは26分なのがいけない。いや、もったいない。120分版隠してません？新海誠監督の星を追う子供を思い出しました。物語もキャラクターも全く似ていませんが、ジブナイル感ととんでもない展開。なんかしっくりこないところもあるけど、この映画好きだなというのが共通点です。来月ブルーレイが出るそうなのでじっくりと見たいと思います。日向の青しぐれは富士の公開直前番組でも見ていたのですが、劇場で見ると一段と、いや数段いいですね。視聴感がすごい。日向くんはその妄想力と画力で将来は優秀なアニメーターになれそう。いやすでになってるのかな。おすすめの文子の告白見ました。面白かったです。なんだこのスピード。大昔ルパン三世カリオストロの城を初めて見て、ある場面で大笑いしたのを思い出しましたが、こっちの不条理感やら無目的感は独特ですね。滑り台のそばにいた少年のリアクションが結構好きです。インタビューでも出ていたパンツですが、あんな状況でたまにチラッと見えるような描き方だったら、かえってやらしいです。石田監督は正しい。変態は正義。かっこ嘘です。かっこ閉じ。ありがとうございました。
台風のノルダ。
はい。
いよいよね、ブルーレイももうすぐ発売なんでしょ？
そうですね。結構早い段階でも出しますね、はい。じっくり見たくなる作品だと思うので、本当ブルーレイ私も欲しいです。
うん。まあ、ちょうどね、ある意味いい時期ですよ。台風来てますしね。
あはは臨場感もあってみたいなね。
はい、いいですよね。
うん、でも、そうですね。こう、美術の部分っていうのは、なあ、劇場映えするなって私もすごく思いましたし、おっしゃってる通りの感想を私も同じように持ったので、90分ぐらいだと思ってましたが、まさかの26分っていうのは私も最初にすごく思ったので、
アニメ1話分ですよね、結局ね。
そうなんですよね。
テレビのね。
でも何回も言っちゃいますけど、この分数とは思えない、なんか パワーを感じるものがあったので、一回ぜひ見ていただきたいなって思う作品だと思います。あとはこう、書いてもらってもありますけど、日向の青しげれしかり、芙美子の告白しかり、石田さんはすごいスピード感が得意な方なんだなっていうのを、今回はご自分で監督されないで、その、まあ、新井さんに、その技術を提供したっていうか、使われたっていうか、うん、そういう新しい見せ方の部分も見れたので、私はすごいそういう意味でも楽しかったですね。
使ってもらったみたいな感じだよね、どちら
か、ね。うん、そうですね。うん、どうやって他の人がそれを生かすのかっていう部分の見方も私はしてました。
まあね、こう、そこにきっかけで見ていただければ我々も嬉しいですし、まあその、私はね、結果的にまだ劇場なかったので見てないので、ぜひね、ブルーレイの方は見てみたいなと思っています。楽しみにしたいですね。
はい。
ということで、久しぶりのふつおたのコーナーでした。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこあにです。いよいよ来ますよ、来週は
2015年夏新番組あおたがい特集です。
はい、頑張って、みんな見てるよ今
ね。見てますよ、
すごい勢いで
みんな下ネタくれていいんだよ
コメントお待ちしております。
はい、
はい、投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内にあるコメントを投稿するというアイコンから投稿お待ちしております。
はい、
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおんさん、青梅財団さん、 SL さん、ふしゅんさん、みきおさん、トレビさん、相葉たかやさん、みせくもすけさん、B さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、あれ少なくなってない、
あれ皆さんお待ちしております。
はい、来週はお互いだしね。
はい、
お待ちしてますということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、くむと、
あせひとみと、
田中みきと、
たまと、
牧田光平でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。